都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はいはい、
よろしくお願いしますね。
はい、お願いします。
今日も元気にやっていきますけども、
はい、元気にやっていきましょう言ってるんですけれども、はい、うちは早瀬ですよ。早瀬家でやってますけどもね。
今日は早瀬家からのお送りでいいですか？
早瀬家からお送りしていますよ。
あ、そうですか。
はい、
特になんか曰くついてるとことか言わなくていいんですか？
なんでですか？こんなんやってましたっけ？
いや、やってませんでしたっけ？
やってません。全然やってません
よ。
はい。
そうっすか。
一日一日僕記憶更新していくんで。
ああ、そうね。
前日の記憶ないです。
昨日の早瀬とはまた違うってことですね。
また新しい早瀬なんで、綺麗な早瀬なんでね。
なるほど。そうなってくると、うん、じゃあ、もしかしたらこれ、あの法則が適用される日かな？
それな。
そうですか。
そう
ですか。
そうなんですよ。
早瀬が、ふざけない日というのは、
はい、はい、はいはい。
これ、ゲストが来てる日じゃないですか。
そうなんですよ。ゲストが来てるんですよ。紹介させていただきましょう。うん、ゲストこの方です。どうぞ。
どうもー、ヒデです。
わかんねえから。わかんねえから。
毎度おなじみじゃねえんだよ。
いやいやいやいや。
どうもです。真っ白じゃねえんだよ。
わかんないですよ。
ヒデマロだよ。
ヒデマロね。
はい、
どこのヒデマロですか？
チョコッとダンディのヒデマロだよ。
チョコッとダンディのヒデマロだよ。出ましたよ。
YO、
ね、YO。
はいはい、
YO 出ましたよ。YO 出ましたよ。
ね、
はいはいはい。はい、
ね、
うん。
まあちょっと、まあお馴染みというか、
そうそうそうそう、
もうゲストもね、何回来てもらってます。
まあ、
何回来てもらってるというか、何回来ちゃってます？
3 回。あの、今回もね、
うん、
あの、前々日ぐらいに、
うん、
あの、遊び行っちゃっていいって来て。
行っちゃっていいじゃんね。
遊び行っちゃっていいって言われて、いや、どうぞどうぞ来てくださいっていうことで今日お越しいただいた。だから、何かいいネタがないと、やっぱり、
ね、
行っちゃっていいとは言わないじゃないですか。
もちろん、ね、
だからいいネタちょっと多分今日持ってきてくれてると。
番組の趣旨を分かった上で言ってるわけですもん
ね。前回はね、だいぶひどかったから、
うん、
今回はちょっと学習した。
うん、なるほどね。
聞き直してちゃんと分かったんですね。
う
ん、
悪いというの。何をやったんでしたっけ？前回
ね。
海分け。
あ、海分け。
子供の
海分けね。
なるほど。
海分けね。
はいはい。
うん、
その回放送しましたっけ？
してないと思う。
あ、してました。はい、した
僕はあの、全カットした。
全カットした。
全部に入れたと思う。ズタボロに。
真ん中のところにね、
そうそうそう、
ハサミ入れたと思
いますけど。ハサミ男になってましたけれども、
正直ですね。まあ、その説はね、うん、すいません。
はいはい。
まあ、初めて聞いた方に、まあ、送ると、
うん、
まあ、あの、チョコットダンディというね、
はい、
コンビ名で、うん、あの、お笑い芸人でね、漫才を主にやられている、
ね、
あの、ヒデマロさんがね、
はい。
うん、来られたんですけども、うん、ゲストで。
ツッコミ担当でいいのかな？
確かに。
めんどくさ。
この確かにっていうのが、あの、チョコットダンディのね、
そうそうそうそう、
この決め、
そうそうそう、
キラーフレーズ。
キラーフレーズですね。
うん、でございますから。
はい、
お願いします。
ええ
ー。いや、急におとなしくなった。どうしたんだよ。
なんか、足元がふわふわしてる感じがね。
そうそう、まあまあ、でもありがたいですよね、うん。都市伝説が来てくれたんですから。
ね。あっちから。
あっちからね。
あ、
これあれでしょ？だって、あの、ヒデマロのヒデって、
うん、
あれですよね。あの、死因にいろいろ憶測がある、あのヒデ、うん、XJAPAN のヒデから来てるんですよね。ってことは、そのヒデの死因を知っているんですよ。はいはい、
ああ、なるほど、ね。
芸名につけてるからね。
そっかそっか。
だから今日はその話をしてくれるんじゃないかなと僕はね、ちょっと思ってるんですよ。XJAPAN の話をね。
そうなんですね、はい。
そうですよね、マロさん。
違います。
え？
違うわ。
ヒデどっから来たんですか？
自分の本名。
お帰りよ
早いよ。
いや、今回、マジで帰ってくる。
いや、もう。
まだ来て、そんな経ってないよ。
いや。
なんか話おかしいと思ったんだよ。だって、その理論で言うと、ヒデ生まれてから。じゃないと ね。おかしいもん。ヒデが死んで生まれてることになっちゃうからね。
ボーン、ね。
その理論だと、うん、
バリバリ。
いや、おかしいなとは思ったな。
バリバリ。確かに、ね。
嘘だったんだ、
う
ん。
俺が小学生の頃、ヒデが亡くなって、次の日、学校に登校したら、
うん、
俺死んだんじゃないのっていうギャグはね。
ああ、言われた。
もらいました
けど。友達マジでつまんですね。
しょうもねえ学校行ってたってことだけは分かりましたけど、
ね、山形のクソ田舎の、
いや本当、
ね、ニュースしか娯楽がねえやつら。
そうそうそう、
そんなことはないと思いますけど。
まあじゃあ、ね、雪とニュースね。
はいはい、その、いいんだよ。その二択はいいんだよ。ね。まあじゃあ、ヒデは関係ないと、
うん。
今回はじゃあその話はしないんですね。別に。
何か別の、
じゃあ、全くじゃあ別の、
そうそうそう、
仕入れたのがあると。
得意のね、お話をね、持ってきたんで。
得意な話だったん
ですね。喋りのプロですからね、ね言っても。
すだすだ言いますから、ね、
挨拶、お礼とか全部噛むのに。あるんですね、
都市伝説はもうスラスラ言える
から。素晴らしい
じゃん。向いてますわ、じゃあ。
向いてます、
ね、この業界にね。
ちょっとじゃあ、丸さんがね、都市伝説を話しやすくするように、
うん、
ちょっとまずは僕からですね、切り込ませていただいて。
はいはい。
はい。
早瀬から。
ちょっとマロさんにね、バトンタッチできればなと思っております。
ああ、ぜひぜひ。
ちょっとじゃあ、温めてくれるわけですね。
温めます、温めます。はい。じゃあ、先にですね、そのコーナーのタイトル失礼いたします。
はい。
ベストヒット、都市伝説。
はい。
はい。まあまあ、このね、コーナーなんですけれども、
はい。
まあ、あるですね、カテゴリーの、まあ、オカルトのね、カテゴリーを、なんかあの、ワン、ツー、スリーみたいで、ランキング方式で、ちょっとこちらからご説明させていただくというような、コーナーなんですよ。
うそうですね。
聞いたことないだろうけど。
こんだけ出てて聞いてない。大丈夫、大丈夫。
聞いてます、ね。
まあまあ、あるんです
よ、う
ん。
はいはいはい。
じゃあ、今回何のランキングか。
そうですね。はいはい、そこで重要です。
そうなんですよね。今回は、超能力です。
おー、超能力、ね。
超能力。
ユリゲラ。
あ、ユリゲラ、いいですね。
そう、今日
ユリゲラもそう。
誕生日一緒。
あ、ほんまですか？
ユリゲラと誕生日一緒なの？
誕生日一緒。
変なの。
皮肉。
誕生日一緒
です。すごいっすね。そうなんですよ。まあまあ、そのユリゲラも含め超能力者ですから、うん、ちょっとその超能力者をね、今日紹介させていただこうかと思っております。うん、
なるほど。はい、超能力がすごい順でいいってこと？
すごい順ですね。
はいはい、了解、
うん。まあ僕が興味持った順ですかね。
興味持
った。うん。いきましょうか。まずじゃあ、一人目。はい。ベスト3ですね。
うん。
はい。類まれなる気力を気。
はい、もう一回言おう。もう一回言おう。類
まれなる記憶力を持つ男、メモリーコップ。メモリーコップです。記憶力すごいんですよ。
ロボコップ的な感じ？
あ、もうそれに近いですね。あの、イギリスのですね、
うん、
警察なんですけれども、うん、まあ、アンディ・ホープ、ポープですね。アンディ・ポープという方なんですけれども、この方がですね、うん、メモリーコップというような異名を持つんですよ。
異名なんだね。うん、
簡単に説明します。
うん、
彼は、850人以上の容疑者を特定することに成功しているんですよ。
うん。
ポープは、毎日30分早く職場に到着する。パソコンを立ち上げて、その日の、所内ミーティングで取り上げる容疑者の写真をざっと見る。
うん。
それだけで、すべての容疑者の顔を暗記してしまうと。この作業を2008年に初めてウエストミッドランズ警察に来て以来ずっと続けてるんですけれども、
うん、
脳内にその見た、彼が見た容疑者すべてが入ってるんですよ。
忘れないんだ。
忘れないです。すごいんですよ。で、まあ、ポープさんのですね、上司、ガレス・モリスという方がいるんですけれども、
うん、
このメモリーコップがウエスト・ミッドランズ警察にやってきて、わずか2日目の時のことを僕は強く覚えていると。
うん、
ポープが大勢の人が写っている1枚の写真を持って、その上司、モリスのところへやってきて、この中の誰が強盗の容疑者かわかると言ったんですって。
うん、
たくさんの人が写ってる写真を見せたんですよ、
うん、
でこの中の
野獣馬写真みたいな、
そうそうそう、強盗の容疑者分かりますよと、
うん、
で私だったら自分の母親でさえその中から探し出すのに苦労すると言ったんだと。
へ
ー。ところが1時間半後アンディは町の中心でその男を呼び止めた。なんと男は事件現場にいたことを認めたんです、その写真を見せた時に、
うんうんうん、
っていうことをだからもう30分見た容疑者の写真の中でもう割り出して、
へー、
その写真に写ってる顔だけで、あ、こいつやんって。
データがもう蓄積されてるから、
そうなんですよ。
一発でわかるんだ。
しかもこれは始まりにしか過ぎなかった。
うん、
この4年間で、ポープは850人以上の容疑者を特定することに成功しているさっき言ったんですけれども、
うん、
やっぱ他の警察と比べてはもう驚異的な数字なんですよ。
うん。
うん。で、じっくり時間をかけて写真を見れば、大抵は何か特徴的なものが心に引っかかる。
うん、
多分その時は僕にはそれが何であるか正確に指摘することはできないけれども、
うん、
本人を実際に見ると蓄積された記憶が悲願になって彼だと認識することができるんだと、
うん、
それで2011年にあることが起きたんですよ、
う
パソコンの画面をチラッと見ただけで、ポープには一人の容疑者を特定するのに十分だったと、その時間でね。チラッと見るだけで。刑事たちは何時間もかけてビデオを分析してたのに、ポープは容疑者の特徴的な薄く生えた髭を見ただけで、以前に見たことある男だと気づいたと。
髭だけで。
うん。それは、1年前に見た写真から、その強盗を特定したんですよ。
へぇー。髭の感じだけで
不鮮明な CCTV って、まあ、ビデオからですね、顔の小さなほくろ一つで犯人を特定したと。
へ
ぇー。そうなんですよ。ポープすごいんですよ。だからチラッと見た顔の印象だけで、あ、こいつ犯人ですつって、その監視カメラとか、あるいは写真からとか、その現場を撮った
ね。データベースにいちいちアクセスしなくても。
そうなんですよ。
覚えてんだ。
覚えてるんですよ。で、850人も特定してるんですよ。4年間で。モリス警部から他の警官よりもはるかに多くの人間を特定していると言われるまで自分はごく普通だと思っていたと、ポープさんはね、写真のような正確な記憶力があるのかどうかわからない、誕生日や記念日のようなことは妻が仕切っているよ、僕は日付を覚えることに関してはまるでダメだからねって言って、最後の
コップジョーク
コップジョークです、あの、そうです、コップジョーク、ね、そうなんですよ。というようなことを言ってるんですよ。はい、で、これは、じゃあ、どういう能力かというと、スーパーレコグナイザー、超相棒認識力という、顔を見ただけで一瞬に覚えてしまうという能力なんですよ。で、まあ、こういうおまわりさんだから、このイギリスでは、この人が、まあ、あの、2008年に訪れた、それ以来、事件が激減してるんですよ。もうすぐ見られて、
すごい、ね、一人でそれできる、そうそう、すごいね。
850ですからね、容疑者を特定しているので。
その能力は持ってる人他にもいるけど、警察になってないかもしれないもんね。
なるほど。
だからその組み合わせすごいバッチリだよね。すごい
ですよ。だってほくろ見ただけで、あっって言うんですよ、マリリン・モンローって、まあそれはもう、
まあまあ大体わかる
けど、それはもう普通に芸能人みたいって言うんですよ。でも言えるんですよ、ね。
そうな
ん、ヒゲを見ただけで、
ヒゲの生え方見て、怖いね、
この人って言えるんですよ。
だって一回見られたら覚えられちゃうってことでしょ、
そうそうそうそう。
悪いことできないよね。
できないですよね。
整形しない限りね。
あ、そうだね。
本当だ。
あ、じゃあ逃げる気満々じゃないですか。
そうか。
なんかやったもん。
やってない。
自首してください。
まだ。
整形後大丈夫、
まだとか、あ、ごめんね。あいつって間違えちゃった。
いや、いいっすよ。めちゃくちゃ真面目だな。ちょっとじゃあベスト2いきましょうか。
はい、はい。
ベスト2。はいはい。はいはい、
裸足で雪の上を走り、氷の中を平然と泳ぐ男、アイスマン。
アイスマン、
ちょっとだ。
アイスマンなんですよ。
マーブルヒーローズ。マーブルヒーローズ的なやつ。
マーブル出てないです、出てないです、出てない。
キャラとかじゃないよね。
出てない、出てない、出てない。あのね、この方はですね、オランダ人、ビム・ホフっていう方です、50代なんですけれども、おそらく世界一寒さに強い人間と言われているんですよ。その証拠に、のビム・ホフ氏は寒さへの耐久に関する記録を20個も持っているギネスホルダーなんですよ。
ああ、なるほどね、寒さに関するギネスを20個
持ってるんですよ。
いらねえ。
いや、おい、いるいるいるいるいるいる。世界一だから。
まあまあね、
でもアイスマンという異名がついてた、ね。過去には氷の敷き詰められたボックスの中に1時間52分42秒入ったと。
きついね、拷問だ ね。
雪の上でのランニングやパンツ1枚で雪山、キリマンジャロの登頂。
すげえ。
すごいでしょ？
超怖え、
さらには水分補給なしの砂漠でのランニングなど、数々のチャレンジを成功させている。
びっくり人間だね。
まあ、ちょっとそうですね。
ド M だよね、ド M。
まあ、そうですね。だから寒さとかにも耐えれるんですよ。気持ちいいってなるんじゃないですかね。
変わってるな。
そうそう。で、ビム・ホフ氏曰く、精神のコントロールだけで、自分の肉体の体温を自由に扱うことは可能なんですよと言ってるんですよ。
精神なんだ。
そうそうそう。精神力なんです、これは。
神道滅極すれば的なことだ。
あ、そうそうそうそう。
すごいね。
そうなんですよ。で、まあ、ある年にですね、18名の弟子と共に雪山、キリマンジャロ、5895メートルの雪山なんですけれども、そちらをですね、31時間25分で登頂してるんですけれども、これはグループにおいて世界最速の記録だったんですって、この31時間というのは、登頂というのはね。
早いんだ。
そう。で、さらに驚くべき点。弟子たちは5000メートル長距離の山に登頂した経験が一度もなかった。ということと、服装がショートパンツ1枚だった。もちろん上半身裸です。
うわ。
その時の写真。
弟子がかわいそうだよね。
すっぱだかで雪山。
うわ
の上、登頂してるんですよ。
なラーメン屋みたいなね、ね、タオルみたいなのを頭に巻いて。
体いいな。
これ、キリマンジェ
ロ、ね。確かに。
鍛えてんな。
うん、だから、ビムホフ氏、ちょっと変わってんすよ。僕が登場した時の。
いやいや、もう頭おかしいわ。
皆さんで登場した時、弟子のね、18人と。うん、でもこれを見るとね、
弟子も頭おかしい、
この人がすごいんじゃなくて、うん、やっぱりその精神状態、肉体の温度、調整できるようなトレーニングがやっぱあるんじゃないかと思いますよね。う
ん、まあ、そんだけ弟子ができるならね。うん、
そして、いつから寒さが平気になったのか。
うん、
まあ、ビムホフ氏曰く、アイスマンとなったきっかけは17歳の時。公園に行った時に、冷や水に入るのはどういう気持ちだろうと興味を持ち、1分間入ってみたのが始まりだったそうだと。で、そこは氷が張っている、水に浸かっている時、ある時点から、寒さを感じなくなり、
うん、
体の底から暖かさが生まれたと、
うん。
内面から湧き上がる力を感じ、生きる道を見つけたんだと。で、数ヶ月後には呼吸法を変え、大量の酸素を体内に吸引することが可能になり、無呼吸で5分から7分程度氷水に入るようになったと。それ以降、冷水トレーニング法と独自の呼吸法とを併用した、ビムホフメソッドという健康法を生み出すことに成功したと。
健康法なんだ、これ。
うん、だそのビムホフメソッドを、の健康法を使うことによって、その18人の弟子が、やっぱハーフマッチ1枚で登頂できるので、キリマンジャロ。誰でもこれは、
ね、俺らでもできそうってことじゃん。
体温を、
うん、
コントロールできるんですよ。
メソッドをやれば。
メソッドを使えばね。
へ
ぇー、うん。って言われてるんですよ。
マロさん、こんなんできたら仕事いっぱい来るんじゃない？
いや、本当ですよ。
体張る。うん、
そうだね、うん。
芸人なら。
でも、今のところ欲しいと思わない。
なんでだよ。
そう。芸人必須アイテム。ぽくない、うん、そうでもないんだ。そういうことじゃないんだね。
ちょっと教えましょうか。
あ、やり方を教えてくれるの？
ありますよ。
うん、
1、
うん、
リラックスすることを心がけ、あぐらをかき、瞑想。
瞑想なんだ。
瞑想。
はい、瞑想。2、肺を酸素で満たすようなイメージで、空気を鼻から深く吸い、ゆっくりと口から吐き出す。これを15回繰り返す。
はぁ、あ。
次に素早く鼻から吸い込んで口から素早く吐き出す。腹式呼吸のように吸うときはお腹を膨らめ、吐くときは引っ込める。体中が酸素で満たされるイメージを持ちながら30回ほど繰り返し、うまくいくと愛と眠気で満たされる。眠くなるんですね。
愛って言わない。
愛
って書いてある。いや、
ラブ。
そうです、ラブ。ラブとスリープ。ラブ&スリープですね。はい。で、第4、愛
って満たされる感覚
4ですね。空気を大きく肺に吸い込み、苦しくなるまで息を止めた後、思いっきり吐き切る。最後にもう一度同様に吸い、15秒間止めると。顎を下げ、リラックスすることがポイントですよ、というふうに、ビムホフさんは言ってます。
そんなに難しくないね。
そうそうそうそう。うん、以上のことをワンセットとして、日に1、2回ほど行うと。
あ、そんなもんでいいんだ。
それを、慣れてくれば、エクササイズやストレッチを取り入れることで、さらなる効果が、見込めると。言っているんですよ。で、そうすれば、1、2週間で寒さに、慣れ、瞑想後はパジャマを着ているぐらいリラックスできると述べていると。それを続けていれば、それを続けていれば、だから氷水にも普通に浸かることができるんです、アイスマンとして。
へえ、うん、アイスマン簡単になれんだ、
ね、じゃあ。なれますね。
アイスマンね。
ちょっと、やってみればいいんじゃないの。
ちょっとやってみよう。うん、今ね、軽くやってみたんだけど、ね、
うんうん、
ど
う、あ、やってた。
愛と眠気、包まれました。
愛がね、全然わかんない。
ね。
まあ、それは家庭環境によるかもしれない、
ね。愛の感覚がね。
愛の感覚がわかんない。
愛がないから。
満たされるか感じがね。わかんないよね。
わかん。
うん。
っていうのはね、まあ、ちょっとアイスマンのお話でした。うん、
まあ、ね、
うん。
これやるなら、まずはじゃあ愛を知るところからね、
そうそうそうそう、
始めるべきだね。
愛をください。愛が欲しいよ。
ズーだ。どっちのどっちの？菅野美穂。菅野美穂。
菅野美穂。
いや、どっちでもいいよ。
当たりじゃねえ。どっちでもいいよ。
当たった当たった。嬉しい。嬉しいな。
どっちでもいいよ、別に。
嬉しいな。じゃあ1位行きましょうか。
そうだね。
1位。アイスマンにも勝ってます。
うん、
これは。
コップ。なんとかコップにも勝ってる。
コップにも勝ってますよ。
うん。
行きましょう。
はい。
第1位。
うん。
カメラ愛を持つ、葛飾北斎。
ん？
日本人。
え、葛飾北斎知らんの？
知ってる、知ってる、知ってる。うん、1位が日本人なんだよな。
日本人、日本人。
まあでも世界でもトップなんだ。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、まあ、葛飾北斎知らない方にもちょっといきますけれども、うん、まあ、1760年に生まれて1849年に亡くなられた、あの、浮世絵師ですね。
うん。
も
う
これも、もうそういう意味で世界でも有名で、うん、まあ、世界の偉人トップ100にも選ばれるぐらいの、うん、まあ、すごい方なんですよ、この人ね。
世界評価高いね。
そうそうそう。そうなんですよ。
画家って感じ、
ね。まあ、有名なやつで言うと、富嶽三十六景っていうね、波の、うん、
波がね、バッシャーン
とか。いろいろバッシャーンとかありますけれども、まあまあ、このですね、実は、うん、葛飾北斎がカメラアイというような、あの、能力の持ち主ではないかと言われているんです。
カメラアイね、うん。カメラの目ってことね。
そう。カメラアイ。
アイって、まあ、ラブの方かと思ってた。
いや、違う違う違う違う違う違う。
なんでカメラ、そんな好きなんだ。
カメラ&ラブ。
じゃないよね。
撮るというアイラブじゃないから。
そういうことね。
ホンダじゃないから。ホンダのコマーシャルありますけど、撮るという I love you って。言ったれよって。
カメラ愛してるって。愛ですね。
そう、カメラ愛なんですよ、はいはい。よく見るやつね、これ。
うん。まあ、すごい、うん、一番有名じゃない、この波がね。
待ち受け画面してた
の？あ、ほんますか？
多いよね。
これを。そう。ほんますか？
グッズも多いもんね。うん、
多いよね。手ぬぐいとかね。
うん、まあ、今ではすごく有名で素晴らしいって言われてますけど、当時は違ったんですよ。
うん。
うん、
こんな波ねえよって。
あ、
うんうん、見たことありますこんな波。
ない。
ないでしょ、あります、
実際に。
実際に目で見て。
まあまあでも、そうだね。
ないって言って。
これはない
ですよね。ないですよね。ないね。ないですよね。そうそう、ないんですよ、
うんうん。
当時の江戸の民衆たちも、いや、こんな波ねえよって。うん、バカ言ってんじゃねえ、
もっとね、そんな、こういう感じじゃないよ、
うん、
波は。
そうそうそう。うん、そうなんですよ、うん。いや、サーファー来るわいって言ってたんですよ、江戸の人たちがね。
うん、いや、言ってないと思うけど。ちょいちょいそういうの入れられるとどこが本当だか分かんなくなっちゃうから。
言ってたって言って。
言ってた。
言ってたんですよ。
言ってたんだよね。
うん、サーファー来るわい
って。サーファー来るわい
って。まず言ってたんですよ。言ってたって言って。
言ってた。
言ってたんですよ。サーファー来るわいって。岡サーファー来るわいって言ってたんですよ。
来ちゃう来ちゃうって。
来ちゃう来ちゃうって言ってたんですよ。
大変って。
深くに来ちゃうって言ってたんですよ。
岡
なんですよ。岡なんですよ。
ちょっともう、ブレブレになるから話が。
ただ、これは、嘘じゃなかったんですよ。嘘を書いてたんじゃないんですよ。これちょっと、持って、かっこよく書こうかな、波を。なんていう気持ちで書いたわけじゃないですよ。
自分の想像のデフォルメみたいなことではないと。
ないんですよ。北斎は見たままを書いてたんですよ。
ほうほ、ん、うほ、ん、う
とずっと言ってたと。うん、それが、
うん、
その謎がね、今この現代で解けたんですよ。その言葉の意味が。
北斎が何を言っていたか。そうそうそ
う、あるカメラマンがね、
うん、
波を撮ったんですよ、カメラでね。ピシャッと撮ったんです、うんうん、それが、まあ、こちらなんですけれども。
あ、
似てません？
似てるね。
そうそう。うん、カメラアイっていう能力って。
これは絵じゃないんだよ、ね。
これは絵じゃないです。
カメラで。
カメラの撮った波なんですけど、似てません？すごく。
うん、似てる似てる。
似てるでしょ。要は、葛飾北斎ってカメラアイっていう持ち主で、その一瞬を、
うん、
要は目に
焼き付けること
が、うん、まあ、できる超能力者だったんですよ。
へ、
うん、だからその時の、いや、頭に、記憶した絵を、
うん、
まあ、描いただけなんですよ、彼は。
彼の目にはそう見えてたってことなんだよね、本当にね。
何画素で見てたのかね。
まあ、画素数は分かんないけど、でもまあ、あの絵と同じぐらいの画素数じゃない？
そうそうそうそう、
分かんないけど。
そうなんですよ。
562ぐらい。
分かんない。
ちょっとあれですね、足を引っ張るのがうまい、
ね。そうですね。
だからこれすごいんですよ。だこれが本当は、だからカメラアイで葛飾北斎が当時撮った江戸の波なんですよ。
うんうん、でもうさ、今の技術のカメラのレベルと同じものを見れてたってことなんだよね。
瞬間的に撮ったものを頭に記憶して書いていたんで、
うんうん、
このような形になったと。
他の人には理解できない。
理解できないと。いや、何言ってんだ、なんだこの波ないよって言ってたんですけど、うん、今の現代のカメラで撮ったら波をね、瞬間的に
切り取るとこうなるんだ。
そうそう。0コンマ1みたいなの切り取るとこうなるんですよ。
なるほどね。
だから、この葛飾北斎はカメラアイっていう、まあその1秒間、ね、
うん、
たまに読み込む、まあ、超能力者だったんじゃないかというような説があると。
へ
いうお話です。
その能力は絵にはすごい持ってこいだもんね。
まあまあそうですね。
うんうん、すごいやっぱ相性が良かったんだね、そうそうそうそう、能力と。
なんでまあ今回僕は850人以上を特定したポップさんとアイスマンと葛飾北斎のカメラアイを今回ですね。
超能力者でした。
はい。
いいんじゃないでしょうか。
ご紹介します。
面白い。
マロさんはなんかないですか、超能力というか。これは俺しかできないよというようなものは。
あ、これは俺だけ、
うん。
あれとね、地獄民みたいね。
地獄民
マジで超能力じゃん、それ。
どう言ったの？
デビルイヤ
ー。だからなんかね、うん、向こうで言ってる、
うん、
なんか俺の、なんか言われてることが、
うん、
聞こえちゃう。分かっちゃう。
それ普通には聞こえないぐらいの距離で？
そう。なんかね、
うん、
そう、悪口とかじゃなくて。
悪口が大抵。
悪口言われるなよ。
被害妄想じゃなくて大丈夫。
いや、あなたなかなかの芸歴でしょ。うんうん、悪口言われるなよ。
ね、大体先輩になるんじゃないの、うん、あなた。
でも、大体ね、みんな言うこと一緒なんだけどね。
うん、なんて言うんですか、その地獄の
耳。わかんねえよ。そう。
え、未だに言われるんですかそれ。
言われる。
そのタイプの。
うん、やっぱりほら、うん、初見でさ、後輩とか、はいはいはいはい、こうグイグイ来られるとさ、
うん、
こう白々もろになっちゃってさ、う
ん、まあまあね、
挨拶しちゃうの、
うんうん、あーどうもって
そう、
うん、
で自己紹介ちょこっとダンディって言うんだけど、
うん
はいはい、
なんか違う言葉でお伝えするんだろうね、
うん、
とりあえず
お伝えする
だろうねって
自分の話でしょ
それそう、
うん、
だけど、うん、さっきの
ああ地獄耳
そうさっきなんて言ってたのみたいな、うん、
確認したんですかそれ、うん、
そしたら確認して、
うん、
多分17番目のちょこっとダメージじゃないのみたいな、うん、向こうで確認してくれてる、うん、勝手に、
はいはい、あああの滑舌悪いの
そうそうそう
それ確認したことあるんですかその何人言ってんのみたいな
ああるあるある
で喋ってたんですか
言ってたんだ
であ聞こえましたごめんなさい
へ、
マジでじゃあ聞こえてんだなんか感じ取れてんだ
感じ取れてるし、
うん、
部分的に聞こえる
うわ千里耳
ね
千里眼
ないあれいいことも聞こえるの
あいいこといいこと
聞こえない
なんだよ
それあれじゃないですかマジでいいこと言われてないんじゃないですか
シンプルに、
うん、シンプルに
でも何言ってか分かんないけど、うん、優しいよねっていう、
うん、
そう言われるは知らないけど言われるは知らないですけどそれは地獄の海で
撮った
やつなんか直接言われたやつでしょ
そうそうそう聞こえる範囲で聞こえる範囲で褒められた話でしょ
それはいいよ別に
それ別に関係ないね
興味ないですよ
あと な,、うん、ないね
なんかあるんですか、ね、岸本さんは
超能力でしょ、
うん、超能力、自分し
かない。超能力、
うん、
あれだね、でも、カラスの糞、
うん、
すげえ当たる。
え
家出て、
はいはい、
すぐ、
うん、
出たその足で、
うん、
カラスの糞当たったりとか。
で、出てそのすぐっすか
すぐ、そう、本当に、
なかなかないわ。
1本目とか。
俺まだ2発ぐらいしか食らったことない
わ、うん。
あ、ほん
と。で、一番、究極にやべえなって思ったのは、うん、カラスの糞を学校の帰りで受けて、
うん、
で、うわーって思いながら帰って、うん、家出て風呂入って出て、また食らった時に、うんあ、これマジで俺能力だって思ったもん。
狙われてんじゃないですか。
ちょ、カラスだから、
う
ん、嫌われてるんだと思うんだけど。
へ
ぇー。
ないわ。
だからカラスを呼び寄せる。なんかあるかもしれない。まあ、何のメリットもないけどね。
カラスってさ、
うん、
死んだ人の家に集まる。
ああ、ありますあります。カラスが鳴いたら人が死ぬみたいなね。
不吉のね、
うん、
前兆とかね。
で、オーディンのね、
そうそうそう
あの家来でいますから。
うん、周りで、
うん、
不幸がなんかある。
いやさん、葬儀屋でしたっけ？
違う違う違う違う。
普通の家ですよね。
ノーマル、ノーマル。
え、会場でしたっけ家。
違う違う
違う。違う人役とかかな
調べたらそうかもしんないけど。
あ、もともとね。
昔ね。
昔
ね。あるかもしんないけど。うん、
さあ、今喋ってて思い出したよ。
うん、
地獄耳、確かに地獄耳なんだけど、
うんう
んうん、昔ね、小学校の頃、
うんうん、
ね、今日なんか起きそうだなって思った時に、
うん、
予知だ。
そう、
うん、
だいたいなんか来んのよ地震とか、
うん、
天災が絶対起き
る。おー、それなかなかっすね。
今日なんか起
きるなっていう感度いいね。
そう、
うん、
の時は、
うん、
100%って言ってもいいぐらい、9割当たる。
100%じゃねえじゃん。
いやもう9割当たりゃいいでしょ。相当な率
だと思うけど。100%って言われたから。
あ
うんまあね、でもすごいですね、9割ってね。
うん、そう、
うん。
え、なんか今日学校でなんか問題起きるんじゃないかなっていう時に。
うん、
嫌な予感がするみたいな。虫の知らせだよね、いわゆる。
同士が喧嘩して丸ガラス割られ
へえ。そういう学校なんじゃなくて。いつもやってるみたいな。
工業系とかね。
普通に小学校だから。
うん、ああ、そうかそうか。
そう。あったあった。そういうのがあった。うん。
ある？
俺は、むちゃくちゃいじめられるっていう。
ああ、
人にね。引き寄せちゃうんですよね。だから。
人の間を寄せる、
うん。そうそう。で、小中高とか、同級生、先輩、後輩とかにいじめられるっていうのは、まあ、普通にある話じゃないですか。
うん、
世界中ね、
うん。
ある話ですけど、僕は、その、土地の前も言いましたけど、自転車屋にいじめられたことあるんで。
ああ。
うん。言ったことありましたっけ？自転車屋に
いじめられたことあるんですよ。聞いた。パンク事件。
あ、そうそう、
パンク。
そう
パンクを捏造された。
そう。だからずっと毎日毎日学校持ってったらね、自転車をパンクさせられてたから、うん、毎日毎日その自転車に持ってったんですよ。
うん、
腹立つな、同級生みたいな。で、その自転車も、うん、大変だね、なんて言われてて、うん、すいませんね、毎日。つって、いいよいいよって言ってたんですけど、
うん、
その、まあ、またパンクさせられてて、そこがね、やってなかったから、うん、うん、近くの、まあ、別のね、自転車持ってったら、パンク直した形跡ないよ、これ。変なシート貼られて終わってるから、これ毎日こんなんじゃパンクしちゃうよって言われて。
うん。
だからその自転車がシート貼ってるだけでただ単に。全然直してなかったんですよ。自転車にいじめられたんですよ。
ね、
毎日こいだらパンクするように。
うん。うん、まあ、
引き寄せ。
それ、超能力ではないと思うけど、
ね。引き寄せの法則です、だから。
そうだね、聞いちゃったけど、ね。
多分違うと思う。
引き寄せの法則です。いじめっ子を引き寄せるっていうような。
いじめっ子を引き寄せてるんだ。
そうそうそう。
お前の力なんだね。
そう、僕の力だと思います。いじめられたことないでしょ、二人。
あるある。
まあ、そん
な。ないないでいけや。
大したことないね。
そうでしょ。だからね。ないですね。だから。
そうなんですよ。聞かねえ。人の話聞かねえぞ。
だから、だから僕そういうのあるんだなと思って。
なるほどね。まあでもそういうこと言うからじゃない？
いや、どういうことですか？どういうことですか？
そういうことばっか言ってるからじゃないかなって俺は思うけどね。
まあまあまあ。そういうことです。
まあね、じゃあ人それぞれね、みんな超能力あるかもしれないという、ね。
もしかしたらまあ人に話してみると、それおかしいよというようなもの
が、
実はあるかもしれないので、今回みたいなね。
そうだね。だから、もしね、聞いてる方で、超能力持ってるよっていう人がいれば、
連絡ね。
ね、連絡くれれば。
くれれば。
取材行きますんで。
そうそうそう。
あ、行きたい。
いやいやいや、あなたはいい。
あなたはお休みです。
あ、そう。
お留守番です。
寂しいな。
バイク乗っててください。
バイク、じゃあ、バイクでね。
というのはね、まあ僕のね、ちょっと超能力にまつわるお話をさせていただきました。
はい。
はい。
ありがとうございます。